こういう話ですね。一人の、息子がおりましてですね、彼が両親と喧嘩をする。もうさすがのことでですね、若者になっておりました彼は両親と喧嘩を出しまして、ポイッとこう家を出るわけでありますね。そして彼は田舎からこの都会に出ていくわけであります。そして彼はそこで本当に堕落した生活をするわけでありますね。その行き着き先はこの悪いことをして人を殺めてですね、ついに捕らえられて刑務所に入るということでありますね。長い長い刑期を終えて、彼は出所いたします。身も心はもうボロボロであります。疲れ果てて、その時に彼はですね、初めてこの両親、田舎のことを、家のことを思い返すんですね。どさんかさんどうしてるかな、家に帰りたいな、しかしこんな私を父は許してくれるだろうか、あの厳格な父を許してくれるだろうか、そして迎えてくれるだろうか。彼は一つの決心をいたしまして、長い手紙をこの両親のもとに書きしたためる。そしてそれをポストに投げ入れました。そしてその手紙が着く頃ということを見計らって彼は切符を買います。そして列車に乗ってですね、故郷に帰っていくわけですね。旅を続けながら、だんだんだんだんだんだん故郷が近づいてまいります。見慣れた故郷がこの車窓に出てまいります。そしてこのカーブをこうずっと曲がって、そして向こう曲がった時に、そのカーブ曲がったところに実は彼の家、故郷の家、農場が、お父さん農家でした。農場が、小さな農場があるんですね。そして彼はですね、手紙で何て書いてたかというとですね、実はこれまでこの家出たからの生涯、実はこうだったと。本当に悪さをして大生活にして刑務所に入った。お父さんの息子だ、本当はお父さんを怪我してしまった、お父さんの愛と期待を裏切ってしまった、今も身も心ボロボロであった。しかしもう一度今お父さんのもとに帰りたい、家に帰りたい、こんな私でもお父さんお母さんを許してくれたのか、もし許してくれて迎えてくれるならば、あの家の後ろの畑のリンゴ畑、リンゴの木のその一つにですね、白いハンカチを結んでいてくれない、結んで、それが印だと。列車でそれを見つけたならば、ハンカチを認めたならば、お父さんの心を認めたならば、次の駅で降りて私が帰ってまいります。しかしお父さんがもうそんな息子は知らないというならば、関係ないというならば、それを結ばないでください。私が何も結ばれていないリンゴの木を見たら、そのまま通過していきます。一人ぼっちで暮らします。こういう手紙だったんですよね。彼は、その木、布がリンゴの木についているかどうか、もう不安のまま仕方がないんですね。まあ、この列車ですから、座席がこうあるわ。向かい座席があるんですが、ワゴンの座席があるんですが、あまりにもこう不安な状況で、この異常な状況を認めたこの周りの客たちが、あなたどうしたんですか、体具合悪いんですか、そこに彼はですね、自分の実情を見知らぬ人に話すわけですよね。実はこうでですね、今まさにその家の後ろとそこにこのハンカチが結んであるかどうか、まさにそれが印なんです。みんなびっくりいたしました。お願いです、彼は言いました。私はそれ見ることができません。どうぞあなた方が変わって見てくださいますか、見てくださいますか、私は見ることができないんです。そうお願いするんですね。あ、分かりました。彼はもう頭抱えてもとても見ることができない。そして列車はどんどんどんどん故郷に近づき、その家に近づき、そしてカーブを曲がるわけですね。そしてそこに確かに小さな農場があったんです。後ろにリンゴ畑があるんです。そしてリンゴの木があるんです。そしてそこにですね、一枚白いハンカチが結んであった。そうじゃないんです。その木の全部の枝という枝に、いや一本の木だけじゃなくて、 その後ろの2枠の全ての任務の木に白いハンカチがたくさんたくさんたくさん結んであったんです。そしてそれが風に揺られてハタハタハタハタとひらめいている。見てください、結んでありますよ、ありますよ、白いハンカチがありますよ、しかもこんなにたくさんありますよ、ご覧なさい。彼は恐る恐る見ます。その時に目の前に無数の風にはためくハンカチが見えたんですね。そしてその一つのハンカチが、帰っておいで、許してるよ、帰っておいで、帰っておいで、許してるよ、そう言ってるように彼には見えたと言うんですね。彼は次の日に駅で降りて喜んで帰っていくんですね。まあこういう話でありますよね。人間のこの父親の愛、本当に愛情ってもの思いますね。こんなにも愛してる天の父なる神様の愛はこれよりも劣るものでは絶対ないというのが聖書が言っていることでありますね。私に対する、すみかえ私に対する神様の愛は海のに深く、空に高い。人間はいつかその魂がそれをお作りになった神様のもとに帰るわけでありますね。だけどもそのままでは帰れない。罪のために汚れた人間を、信仰な人間を、次回にも強い神がそのままで受けることができないのであります。ですから神様がその一人のイエス・キリストをこの世に送り、私の全ての罪を彼に負わせて、それが十字架ですね、その代償をイエス様に支払わさせた。キリストは私に代わって十字架の命を投げた父を、彼らを許してやってくださいと祈ってください。それを信じる人が誰でも直ちに救われ、この御子イエス・キリストを通して父の愛のもとに帰っていくためでありましたね。今もそうです。天の父は世界中どこで御子イエス様の十字架を通して、私たちが一人の罪人となりきって、天に対してもあなたに対しても罪を犯しました。立ち返ってくるのを待って、私たちを愛してくださっている私たちの救い主なる神が待ってもらえる。どうぞこの言葉を、このことをですね、もう一度私たちは心に刻みたいと思いますね。神様との良い関係の中にありますか。私たちはクリスチャンとしてその形になって信仰生活しているかもしれませんけど、しかしその関係がどうなるかということでありますね。生きた愛の父なる神様と交わる中にどうぞ立ち返りたいと思いますね。そこにはあの幸いが、祝福がある、その全てがある、そのことを信じます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日改めてこのルカ15章の子と息子の例え、いいえ、父なる神様の愛の例えを学ばせていただくことができまして、ありがとうございます。あなたの憐れみの中に、憐れまれ、召され、すべて、神の愛の中にあることを感謝いたします。罪を許していただき、神のことをしていただき、聖霊を期していただき、本当に神の恵みの中で神と共に歩む幸いを導いていただいていることを感謝します。私たちのこの人生の歩みにいろんなことがありますけれども、その一つ一つの出来事を通して私たちは神様のご愛と真実を知るのであることを感謝します。よはや私たちをなお愛と忍耐を持って今も今日も周りに支え導いてくださっていることを感謝します。神の召しと共のは、神の救いは 神の側では決して決して特殊に変わることがないことをありがとうございます。神の前に変節はありません。状況によって変わったりなくなったりすることがありませんから、ありがとうございます。本当にあの十字架で表された神様の愛を今日もしっかりと受け止めながら、聖霊の恵みの中でどうぞ神と交わり、神の愛の中にとどまり続け、その祝福の中に受け継いで生きることができるように、やがて私たちはそのお方と相まみえることができる、その時が来ることになります。どうぞしっかりと人の環境の中に生き続けることができるよう助けてください。今日私たちは少し道を踏み下げていたでしょうか、あるいは関係が薄っぺらなものになっていたでしょうか。主を許してください。どうぞもう一度改めて豊かな愛と許しの中に、恵みの中に立ち返りますから、私たちを祝福して導いてください。イエス様のお名前を通して感謝して祈ります。アメン。